CQ Ham for Girls。
11月9日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はね11月9日なんで、はい、
ね、いつも11月9日ですね。
みゆかさんがいるといろいろ調べてくれるんだけど今日いなかったから、私も自分で調べてみたんですけど、
ああ今日は何の日っていう、
そうそう今日は何の日なんですけど、119だから、119番の日なんですって。
なるほど、もうそうなったら原田さんがいるとすると、うん、もうすぐドラマの話になってそうですね。
そうですね、あのいろいろね、そういう救急隊だったり病院だったり、ね、そういうドラマがいっぱいありますからね。
そうですね、うん、でも昔はでドラマといえば刑事物とかが多かったイメージなんですけど、
刑事物多かったんですけど、
最近は救急物と、うん、あと何があるんですかね。
こんな職業にもこうスポット当てるんだっていうような、うん、やっぱりドラマが増えてきましたよ。
そうですよね。
こういうね、縁の下の力持ちじゃないけど、こういうお仕事もあるんだなみたいな感じで、今やってるそういったものはね、海上の救急隊みたいな、海のおまわりさんの、
でもすごいですよね。多分相当こうリアルに迫るじゃないですか。
はいはい、
あのドラマって、
うんうん、だからそういった各省庁とかのそういうところの協力がないとね、できないドラマになってますよね。
そうなんですよ、うん、それでもう119からはね、そう脱線し、刑事ドラマから脱線しちゃうんですけど、あれなんですね、私不動産業界にいたんで、うん、家売る男だったんですけど、
家売る女もありましたね。
あれがなんかすごい
北川景子
あるよある、これ現場であるよこれ、はい、っていう、
なんかあったんですか、そういうシーン、そういうシーン、あるのね、
そういうシーンがいっぱい出てきて、うん、あと業界用語も結構出てきて、
う
ん、あ、いやよく研究してるなって思った、
ね、
ことがありましたから、ね、多分その海のね救急、うん、救急救命とか、ね、そういうドラマもすごいこうしっかりこう、
あとだから無線使われてるんですけど、なんかねこの前はもうパソコンの画面出して、パソコンをピッて押せばそこの、この船につながるみたいな感じで、お、もう今こんな時代無線機で呼ぶんじゃないんだとか思って見てました私。
そうですね、もう最近全部GPS ついてますからね。
ね、だからもうパソコンでなんかあれしたらピーってやったら一斉にこういうあれできるとかね、そこの個別に選んでクリックすればそこのやつに行くっていうようなシステムになってるんだなみたいな、
ね、そのあたりはねすごいシステム組んであると思いますよ。
そうです ね、だからね、でも多分そういうドラマだと無線機必ずなんか出てきたりなんかするから、目をねじーっと画面を見ながら私はドラマ見てますけど ね、あとねもう一つ今日はタピオカの日だそうですよ。
あ、タピオカ、
うん、
ありましたとか流行りましたよね。
一世を風靡しました
、ね、一世を風靡しましたよね、は
い、女子高生飲んでましたね、いっぱいね。
ね、ミルクティーの中に
そう黒い粒々が、
黒い粒々がいっぱい入ってるやつですよね。
そうですそうです、
ビー玉よりもちょっとちっちゃいぐらいの
そう、あれ太いストローじゃないとすすれなくてね
そうなんですよ、これなんかそういう肺活量じゃなくてなんて言うんでしょうね、
はい、それがないと吸引力がないとシュッシュッてすすれ
そう、途中でなんかあれ止まっちゃうんじゃないかなと思うぐらい、
ね、気をつけてもらいますとね、はい、ということで今日も頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲ご用意しました。キロロで聴いてください。長い間
また急に仕事が入った。いつも一緒にいられる。 先から聞こえる君の声がかすれてる。久しぶりに会った時の君の笑顔が胸をさらってゆく。気づいたの、あなたがこんなに胸の中にいること。愛してその言葉だけを信じて今日まで待っていた私、笑顔だけは忘れないように、あなたのそばにいたいから。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ヒロノで聞いていただきました。さあ、それでは吉田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうね、はい、もう来月号の12月号のね、いろいろ今吉田さんは準備にも入ってるんじゃないのかな、なんて。
そうですね、今日ね9日ですからね、ちょうど作業的にいい出来上がる寸前という感じですね。
もう最後の最後の中に入ってる感じですかね。
この時期になる本当に
忙しい時期、
もう徹夜する日も、ね、出てくるぐらいの、ね、勢いなんですけど、
ね、
はい、
そんなことでまだまだじゃあ11月号を、ね、はい、ご紹介されしきれてないので、 はい、ご紹介していきたいと思いますが、ね、今日はどちらの記事にしてみましょうか。
CQ ハムラジオ2025年11月号10月の18日に発売されております号ですが、この中からちょっと話題を拾っていければと思ってます。今日のテーマはですね、はい、SHF、はい、高い周波数にしましょうか。
はい、うん、SHF の世界ということで、ね、
というのはですね、はい、この11月号でこの SHF を扱っている記事は、まあ連載別として、あ、連載別じゃないや、あの一般記事でもですね、話題になったりしてます。
はい、
例えばあの衛星放送用 LNB を使った簡易 10GHz 受信機とかですね、うん、あとあの三田さんの連載でも今回 ATV ということで、
はい、
高い周波数 SHF、ね、SHF は、2400MHz 帯、以上の周波数ですね、
はい、
をアマチュアバンドで言うと SHF と呼んでます。
はい、
実は言うと 1200MHz 帯は UHF SHF だと思いきや、うん、UHF だったり、
あのそういうか、まあ、今までの普通の無線機でも1200ぐらいまでは出られるっていう無線機がありましたからね。
いや結構ね、1200メガぐらいまでは身近に、ま、無線機自体は少ないですけども、
うん、
比較的、まあ、身近に感じられる世界だったかなと思いますね。
そうですね、うんうん、でも最近はね、はい、さらにもっとその上の周波数をということでね、
そうなんです、やってるんですけど、
そこにより上のをやりたい人は自分で作るしかなかった、今までは。
そう、作るしかなかった。
だけど、ま、それを
トランスバーターっていうものが売ってたりもした時期はあったんですが、
うん、
つい最近まではもう作るしかなかった、トランスバーター自体がほとんど流通してなかったので、うん、もう手作りするしかなかったっていう分野だったんですね、しばらくの間、
うん、でもそれがアイコムさんが出してくださった IC905、
うん、IC905ですね、
という機械のおかげで、一般の普通の人たちでも、ものづくりができない人でもその機械があれば
できる
ようになったと。
ですよね、もう SHF で身近なといえば、やっぱりドローンが使ってる、映像伝送を使ってる電波じゃないですか。
はい、5ギガ帯とよく言われてるね、
5ギガ帯の、これがSHF ですと周波数帯域が、まあ、要はアマチュア無線で使える周波数の範囲がですね、非常に広いということがあって、広いということは幅を取ってしまう電波も出せるということで、
うんうん、
幅を取ってしまう電波の代表格がテレビだったんですよね。
テレビ、そうです、そうですね。
力あるんですけど、
うんうん、
リアルタイムに動くテレビですよね。
そうですね、
本当に昔からあるアナログテレビであると、今は地デジになりましたけど、それのテレビの電波っていうのは結構幅取るんですよ、
うん、
そのような背景もあり、アマチュア無線の昔は430も良かったんですけど、 430MHz 帯より下の周波数は、430メガも含むんですけれども、テレビの電波の発射は許されていないと、うん、アマチュア無線の世界ではですね、
はいはいはい、
ところが1200メガヘルツ以上だとできるんですよね、
う
ん、
だから昔そんな機械がない時代には、うん、うちの局長さんたちは430メガ帯で映像を飛ばして遊んでたって言ってました、はいはい、それをやりたいがためにニヤマ撮ったんだって言ってました、
ね、あ、やっぱりね、うん、そうですよね。
ね、
うん、
ニヤマ以上じゃなきゃできなかったみたいだし、
昔はですね、
うん、あと
でも今は4話までもできる、
そう、ね、でしかもね、それの出会った頃はね、日本記録持ってたんだぞってやってましたよ、
うん、
すぐ抜かされちゃったけどとかって
そうですか、長距離のやつですね。
そうですね、
どこまで遠くまで、
闇蔵さんと富士山のあたりで、うん、映像を飛ばしてできたとか言ってたような気がしましたね。
そうですか、
うん、
それは素晴らしいです ね。
でも今はさらにね、その頃の映像ってどうだったんだか、カラーで送れたのかな、
一番最初、
私もちょっと詳しく聞いてないんですけど、ね、あとなんかの昔よく私もやなんかの昔の機械で映像を送るやつって言って、あのどんどんどんどんあの輪切りじゃないけどこうガーガーガーガーガーで出てって最後上の方が出てくるのには下が消えちゃうやつ、あれはな、あれは SSTV？ 何？
そう、それ SSTV です。
っていうね、あれとはまた違う、ね。
HF とかでもできるやつ。
あれ、だからなんかすごいね、時代が変わって今はすごくカラーで綺麗に飛ばせる時代だしなみたいな。
そうですね。うん、あとそういう映像機器も比較的こう手に入りやすくなりましたよね。カメラももうそうです。ビデオカメラが。
そうですね。今ね、昔はカメラ一つ撮っても高級品だったんでしょうからね。
高級品でね、手が出なかったですよね。ね、そう、うん、簡単に。で、それをこうね、活用してアマチュア無線機につないでいろんな回路作って長いじってっていうのはなかなかね、うん、ちょっとやりづらいところがありましたよ ね。
それが今はもうアイコムさんのその IC905 が出たおかげで、ね、もう誰でも手軽に、うん、ね、その無線機とカメラつなげば映像遅れちゃうんですもんね、
映像遅れちゃうんですよね、
うん
うん、
で、
うん、
それをパルルンのみんながやってみたみたいな、
はい、やってみたという記事が今回の11月号に載ってます。152ページですね、
はい、
はい、ね、載ってるんですけど、そこでいろんな、これ面白いですよね、映像、今イメージとしては映像を電波に乗せて送るんだっていう感じですけど、映像だけではなくて音声も同時に伝送されますからね、
はいはい、
うん、なので
なんかすごいリアルタイムね、普通にはいこっち今いい天気ですよとか、あ、人がいっぱいいますとか、そういうのでお話できちゃいますもんね。
ね、そうなんですね、うん、で、テレビ電話とか双方向ですけど、このアマチュア無線の場合は普通の無線と同じで、自分が送信してるときは相手の声は聞こえないですし、当然映像も見えれないんで、
うんうんうんうん、
映像付きの更新ですよね。
そうですね、交互しかできないっていうのがね、うんうん、
で自分がこのマイクで送信ボタン、まあ、PTT ボタンなんですけど、送信ボタンを押して話し出すと同時に映像も送り出されて、
うん、
でその送信ボタンを離すと映像もバーって切れちゃうんですよね、うん、
それ
面白い、なんか映像付き更新っていう感じですね、うん、
ね、うん、ね、ですけどやっぱり映像だからちゃんとね、どこでもいいかって言ったら今度これがダメなんですよね、
うん、
見晴らしがいいとこじゃないとっていうことでね、うん、
あ、それはこの高い周波数の電波の特性ですよね、
うん、430でやろうと思ったら今できるんでしたっけ、
いや今ね 430MHz 帯ですと、ね、できないんですよ、
できないんですよ、大気をいっぱい取っちゃうから、
大気取りすぎちゃうからできないんで、うん、一応 1200MHz 帯から、できるという形になってます今は、
うん、ね、うん、
なので、でも実際に使われてテレビで本当に使われているのは、うん、アマチュア無線のですね、うん、テレビで使われているのは5600ギガ帯って呼ばれている5600MHz 帯とか、うん、10GHz 帯と呼ばれている10GHz メガヘルツ表記ないんで、10GHz 帯ですね、うん、はい、うん、というこの2つのバンドが主に使われてるということです ね。
だから今さん、皆さんね、905買った方たちの口癖は更新相手がいないんだよっていうのがね、会う人会う人みんな言うことなんですよ、
うん、そうですよ ね。
だからみんなでね、なんかそういったグループチャットじゃないですけど、うん、そういうのを作って、今日山に行くからみんな映像誰か受信してとかね、なんかそういったのがこれからなんかできるといいなーなんて思ってますよね、
そうですね、
うん、
でそれもうどうして SHF が、うん、なんかそう人が少ないか飛ばないかっていうと、飛ばないっていうよりもテレビですとね、FM で普通の音声だけで更新してる時にすごい強く切ってても、うん、テレビだと弱くなっちゃうんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、会話はできても映像がザザザザで全然映らなかったりね、
なぜかというと電波の幅が広いからなんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
あの なんていうんですかね、粘土が一塊の粘土があったとすると、これをあの幅を例えば1センチの幅で一塊の粘土を伸ばすと結構細長くなるじゃないですか。
はい、なります、なります。
ええ、ところがテレビの場合だとその今細長い粘土を伸ばさなくちゃいけないんですよ、横に幅広くしなくちゃいけない、
うん、ビーってね、うん、
ええ、でそうすると要はですね、エネルギーっていうのは同じじゃないですか、例えば10ワットだったら10ワットって言って、うん、で幅が狭いとそれだけ鋭くなって遠くに届くんですよ、
うん、
でもテレビの場合だと横に広げちゃって伸ばしちゃうからあんまり遠くに飛ばないっていう感じになっちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、エネルギーがこう
薄くなっちゃう
しね、幅広く分散されて、おっしゃる通り薄くなっちゃうって言ってね、うん、それで音声で聞こえてても映像がノイズ混じりだって、ザラザラだって感じになっちゃうんですよ ね、うん、
いや、
そのあたりの違いもね体験できるんでね、面白いですよね。
そんなね記事が今回私のレッツエンジョイハムライフに載ってますからね、は
い、ええ、うん、どんな感じの映像が届いたのかっていうのを茨城県内で、ええ、
実験してみました。
若手の移動部隊とそれを待ち受ける人たちと、
ね、何百キロと走ったらしいですからねあともう一つね、気になるその SFQF の方の世界では、ええ、なんか普通の衛星用のこのアンテナのやつで10ギガの受信機を作ってみた、
ね、10ギガ受信機を作ってみたっていうような、その試みがね、なんか気軽にちょっと見てみようっていう、そういう記事載ってますのでぜひご覧いただければと思っております。
今ね、その SHF 対やる人たちの悩みの種は、アンテナのお皿がないって騒いでるんですよ。
あー、なるほど、みんなね、いあのね、なんかないですよね。
ないんですよ。で、BS のアンテナあるじゃんとか言うんですけど、最近 BS のアンテナもだんだん性能が良くなってきちゃって、ちっちゃくなってきちゃってて
なるほど。
まん丸じゃないっていうの知ってました？
あ、楕円っぽくなってる。
楕円っぽくなってんですよ。そうなんですよ。
そうですよね、
うん、
なのでなんかあの100円ショップで売ってる中華鍋がいいとかね
そうそうそうそう、ね、でもやっぱりね、私たちもやって分かったことは、
はい、
あのサイズの大きなアンテナにはかなわないっていうのが分かりました。
あ、それだけね、
はい、30センチ、45センチ、50センチだったらその上の60センチっていうのを買いたくなるのはだんだん欲が出てくるって言ってました。
あ、そうですね、そのね、高い周波数使う時のアンテナでよく使われてるいわゆるパラボラアンテナ、
はい、
衛星ね、 BS アンテナとかそういうのに似た形してるんですけども、それが遠くを受信しよう、遠くまで電波飛ばそうとするとどんどんでかくなってくるって
ことですね。そうなんですよ。だから5ギガ10ギガぐらいはやっぱりそれぐらいの大きな帯、うん、あれを使わないと無理だなって今うちの局長さんが言い出しました。
そうですか。じゃあ、中華鍋の皿の流用じゃダメなんですね。
そうですね、うん、うん、そう、ぜひ中華鍋いくら大きくたって40センチとかそれくらいまでが限度じゃないですか。
そうですよね。それを90センチとか60センチの中華鍋ってないですもん ね。
だから昔衛星放送をやってた時にはうちも120センチのアンテナあったけど捨てちゃったんだよねって。
ああ、もったいないですね。
もったいないね。今まさこんなことは無線でやるとは思っていなかったからなんて言って、
うん、まあ、あるあるですよね。
あるあるですよね。
捨てちゃったっていうのがね。
そう、みんな捨てちゃった。で昔のやつ出てきたとしてもね、素材が重くて、
ああ、重いですよね。
ね、
いろいろ、あのプロ用の機材ですごい重いやつあったじゃないですか。
ありますあります。
はい、パラボラの、うん、あの、
あれはね60センチなんで、今ねあれを使えないかといろいろ試行錯誤してますね。いや、でもね、ぜひ皆さんにもそういった周波数帯面白いんでね、やっぱり映像が飛ばせるっていうのは本当面白いですよね。
そうですね、特に地デジになっちゃって、うん、この放送、テレビ放送自体はもうデジタル化されちゃってますけど、
うん、
アマチュア無線の世界ですと昔ながらのね、あのアナログのテレビ、
はい、
これができますからね。
そうですよね、アナログだってね、もう全然綺麗にね映ってますもんね。
ええ、
うん、
でもあれじゃないですか、ほら、あの電波がの受信が悪かったりね、届く電波が弱いとザラザラになりますけど、
はい、
なんとなく分かる時ってあるじゃないですか。
あ、これ何が映ってんだなみたいなの分かる時あります、あります。
なんとなく、なんかこの輪郭、これもしかしてここが湖でここが陸みたいな、ね、そういうの
そういうのがね、
想像できる時があるじゃないですか。そう、そういう時
だけでも映っただけでも、うん、あーって言ってなんか感動するものがありますよね。
そうですよね。でもこれがデジタルだと全く何も変化ないんだろうなと思っちゃった。
いや、デジタルも少しうちも始まりましたけど、いや、デジタルの綺麗なこと綺麗なことってね、また映るか映んないかのもうどっちかじゃないですか。映ったらもうパチ、映らなかったら全然だけど、
ね、うん、それアナログの想像力を働かせて、このザラザラの中から見抜くっていうのは、う
ん、ね、だからそのまたザラザラもまたねすごくいいものもありますからね。
味はありますね。味合いがね、そのね、デジタルのね、うん、こう画質さもすごい素晴らしいですね。
ね、でもこうやって見るとアマチュア無線っていろんな世界があって、うん、もしどんどんどんどんやっぱりのめり込むと面白いですね。
そうなんですよ。いろんなね、うん、アイデアも形できますし ね、
ね、
こうやってテレビもね、地デジ、今は放送で使われてる地デジと同じ、ね、電波出せますからね。まあ出力は全然違いますけど、
うん、面白いことに、それとパラボラアンテナを立ててなんかやってると、どっかのテレビ局の中継が来てるんだと思って、あの一般の方たちが前を横切っちゃって、あ、すみません中継してたの、いや中継じゃないから、中継じゃない、
そうですね。あの、もう完全にテレビクルーに見えますよね。
そうね。ね、そんな感じのね。あとは、あの、一般の方も、パラボラと、やっぱり普通の無線機のアンテナだと違うから、なんか、かっこいいって言ってくれるんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。
何やっぱり見栄えがね、
そうそうそう、
全然違いますよ ね、
ね。
でも逆に格好つけてパラボラアンテナって使ってるんじゃなくて、普通の形のアンテナですと、離得が低すぎて、まだ。
ね、そうなんで、ね、だから、今ね、若い人たちがその無線、ね、あまりこうあれですけど、そういったパラボラのそういった SHF 帯の世界から入ってもらうっていうのも面白いのかもしれないですね。
面白いと思いますね。あと、うん、その人がいないっていうのは、みんなこの指向性が鋭いアンテナを向け合ってるから、
うんうん、
その電波がの飛ぶ範囲がもうピンポイントに向かって電波出してるわけじゃないですか、
ね、
イメージとして、うん、だから電波を幅広く360度まんべんなく飛ばすっていう電波があんまり存在しないので、
うん
ね、だから人が少なく感じるのかもしれないですよ、もしかしたら。
そんな話で今日は盛り上がりましたということで、吉
田
さん、はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.はい、ということで今日もお話が盛り上がって、はい、もうそろそろ終わりの時間に近づいてまいりましたけど、 もう SHF 話一本になってしまってごめんなさい。
いえ、ね、じゃあまだまだね、吉田さんはこれからもうちょっと忙しくなるのかな、本が出るまでにはね。
はい、そうなんです。
じゃあ来月号もまたお楽しみにという感じでね。
そうですね。
ね、
はい、
はい、じゃあそれの話はまたちょっと来週あたり、まだね、釣りには早すぎるかななんて思います。
そうです ね。まだね、次がありますので
ね。
来週の特集等々ですね。まあ、あの、どちらかというと、やはり、あの、今、アマチュア無線を再開されたい方向けの話題、でも、実際に今やってる方にも役立つという、そういう内容を今一生懸命まとめております。
やっぱりね、看板組も結構やっぱり増えてますからね、うん、そういった人たち向けにもね、うん、もう一度いろいろお話してあげるのもいいのかもしれませんね。はい、ということで、今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73、88、
さようなら。
さようなら。